でちょっとね時間も迫ってきてはいるのであと1点だけね、はい、お聞きしてみたいんですけれども先ほどちょっと緊張のお話もあったんですけれども、はいまあ、緊張してしまう時の対処法、はい、あるいは本番で実力を発揮する方法、
はい、
これいろんな方に聞いているんですけれどもそもそも本田先生は緊張されるのかどうかも含めて、
はい、
何か緊張なんか本番で実力を出す魔法はあるのでしょうかという
私も緊張しますかなり緊張する方ですので、うん、で大体実力っていうのはアマチュアの方で大体6割出ればよくてプロをやってる人は8割でいい方だと思ってるのでだから 100% 出すためには 120% 練習してねっていうふうに言ってるんです戦火の人にはそういうふうに言ってます、だから非常に用心深くそれはいろいろな不潔が具体的にありますしやっぱり私のこの前まで大学でどうしても本番で立ち往生してしまうっていう人がいたんですけども4年間かけて学部でやったら学部の成績も1位そして2年間かけて大学院で40分引かなきゃいけないのでこれをこうやってこれをこうやってってやったらなんと大学院でも1位になったという人が出て本当にね急にこう上手くなった人もいるんですけど
まあそういうそれは何をされたんでしょう
まずは左手なんです左手が大体アンプで不安になる場合が多くて左手から間違えて右手が巻き添えになるっていうことがあるのでアンプで両手で弾けてから左手単独の練習をしてくださいって言いますこれはもう植物的な練習方法なんですけど
両手でアンプができてから
さらに左手だけで弾くんです。
左手のアンプ？
そうです。アンプでもいいですし、まあアンプじゃなくてもいいんですけど、左手だけで弾くっていうのがやります。はい。それをやっていただくとかなり強化になるっていうこともありますし、それからもちろんポイントポイントでやるっていうこともあります。だけど一番大きいのは、うん、アンプというよりもその物語を捕まえることで、これをやりたいっていうのは私なんかもそうです。だから、例えば夜岡の虫はそれなりにテクニカルな曲ですから、やっぱり緊張するんですけども、それでも私は昼寝を伝えたいっていう思うから、まず昼寝ってやるので、手も硬くならないです。要するにこれがただ緊張するんだけど、みたいな音楽になっちゃうんですけど、これを昼寝昼寝昼寝昼寝昼寝、ギリシャはつギリシャはつ、あ、やる気をこない、やる気をこない、今日本と同じ。まあ、なんとか昼寝出たかなっていうのを思いながらこういうふうにやっていて、それはもちろんだから先生からの、教えの賜物なんですけども、うんうん、皆さんにそういう物語を持っていただいて、大体そうなんですよ。私のこの脱線話を毎回レッスンで受けてたら、みんな大体考えるようになっちゃうので、ここはこういうイメージというふうに持っていただくんですよ。そのアマチュアの方も素晴らしいですし、プロの人も大体そういうふうな物語、ベートーベンは散々笑ったしが悪口言いますから、そこメロディーダメだから、だから忘れやってねとかっていうふうに言うと、それをやってくださいますし、そうすると、実際もう本番の時には、別に本田先生から言われたからっていうわけじゃないんですけども、ご自身の物語をやってもらうっていうことがね、みんなこれ弾きたいっていうのが出てきちゃうんですよ。そうすると、緊張とかそういうふうに言ってんじゃなくて、お客さんに昼寝を伝えたいみたいな感じのことが出てて、ショパンのこの一つとっても、ここのところで、これディミネントじゃないんだよ、これレガートだよってなると、これね、硬くなると、こういう演奏になりがちなんですけど、ショパンがなぜ毎回ディミネントを書いたか、これはレガートで、今のところ全てディミネンドを書くわけですから、そのディミネンドを書いたショパンの気分になってねって言ったらみんな素晴らしくここを弾いてくれるんですよ。そうなんです。そうなんです。ところがこれもまたオチがあって、これがこの前ですね、私は NHK のバレエの共演で、ジェロム・ロビンス振り付けのザ・コンサートっていう曲、演目があるんですけど、それ全てショパンとソラのピアノ曲から始まってオーケストラが入ってくるんですけど、これをバレエとやらなきゃいけなくて、こんな感じで弾いてたら全然踊れませんとか言われたんで、まあ全く違う弾き方をしなきゃいけなかったんで、中には例えばそういう別の分野ですね、バレエなんかの芸術でやるときは全く違う表現方法ってもあるんだなと。だから、ショパンの曲ですと、有名なのはグラズノフがレシルフィードってね、全部そのやつオーケストラレーションした有名なバレエの演目がありますし、私はシルフィードはダサ作だと思ってるんです。これ作曲家のこう湯浅ジョージ先生と意見が一致して、なんでシルフィードあんなダメなんですかって言ったら、それはね、ショパンの書いた通りにオーケストレーションしちゃったからダメなんで、オーケストラにするときにはちゃんと音色を勘案して別の楽器に翻訳してやんなきゃいけないのに、グラスノフはただ映してるだけだから、だからダメなんだっていうふうに湯浅ジョージ先生がおっしゃってたんで、私も自信を強くしたんですけど、ジェロム・ロビンスはそれを、ジェロム・ロビンスってウエストサイドストーリーの振り付けをつけた人なんですけど、はい、でもこのザ・コンサートっていうのはもう全編ギャグバレエなんですよ。ものすごい面白い。報復 Z のバレエで。ピアノコンサートを聴きに行った浮気してる夫婦が殴り合うっていう話なんですけど、でもそこにこれがショパンが使われるんですけど、彼はやっぱり本質的にショパンのことを分かってるんで、先にピアノを出してくれるんです。ただし、踊るときにはピアノのアゴギングのテンポでは全く踊れない。彼らは要するに一生懸命一定のリズムで踊んなきゃいけないので、そこは別の表現です。でも必ずオーケストラは最後に入れてきてるんで、あ、こういう解釈の 仕方もあるんだなと思って、ショパンも喜んでるんじゃないかと思ったんですけど、そういう表現もあります。ということでちょっと幅広く脱線してしまいましたけども、緊張というよりもまず物語を練習の時に捕まえていただいて、多少のその左手を練習しておくとかのテクニックがありますけども、物語を捕まえたら緊張なんて考えてる暇ないっていうぐらい、そうタランテラで私の踊りに感激してくれた男の子はタランテラってそのまま行ってコングル取っちゃいましたんで、やっぱそれが重要です。だから本質的に一番最初の話に戻りますけど、音を学ぶじゃなくて音を楽しむなんです。音を学ぶでアンプを一音も間違いなく弾いてくださいっていうコンテストではなくて、うん、その作曲家が書いてる、例えば昼寝なら昼寝、ギリシャの状況ならギリシャの状況、それを描くことがそれこそ音楽なので、それをやってると必ず誰かは聞いてくれますって言い方を私はします。っていうのは必ずしもその解釈に当てはまる人ばっかりじゃないです。俺この演奏嫌いだなっていう方もいらっしゃるはずなんです。ところが音楽って自分が物語にあるいい音楽をやった場合、会場の誰かが必ずそれに聞いてくれるんですよ、うん、これ不思議なプロとしての経験なんですけど、はい、だから私もパリのある施設で弾いた時に、普通にショパンを何曲か弾いたんですけど、おばあさんが寄ってきて、私ね、これフランス語なんですよ、すごくねショパンが好きなの、だから息子にねフレデリックって名前つけたんだけど、あなたのショパンはとてもいいから続けなさいって言われたんですよ。で考えたら、だって東洋から来たアジア人で、それはコンセルバトリー言ってるかもしれないけど、わけわかんない、単なるその辺の男の子がポッと弾いただけなのに、そういう風に言ってくださる方がいるっていうのが私パリだなと思ったんです。つまり元の話に戻りますけども、外国人がやってきて、さらにそのフランスで磨かれた芸術を表現してくれることによって、伝統は続いていくし、新しい芸術生まれる。でそこに確信であるのはやっぱり物語です。私がショパン弾くときにはショパンの物語っていうのをものすごく考えて弾いてる場合が多いので、だからそれをやってくださいって、どんな場合でもどんな小さい曲でもそれがあるので、小さいお子さんにはもうちょっとその分かりやすくね、これは雨が降ってるとか、これは真夜中の火祭りだから松明でね、知ってる10月22日のクラマの火祭りがあるんだけどね、どういうことがあるかって、クラマの火祭りの解説から平吉先生の真夜中の火祭りの解説をするんです。だから火祭りでこういうふうにやって、夜で掛け声をやらなきゃいけないから、一定のテンポで行かなきゃいけないから、弾けないからといってこうやっちゃいけないよとかいうアドバイスにつながってくるんですけども、そうなんです。で火祭りってね、こういう感じなんだよって言ってみたんだけど、火の粉飛んでくるんだよみたいな話をねやるんです。実際火祭り好きで私何度も見に行ってるのね。そうなんです。だからその日本の火祭り の状況もね、もちろん、ね、法人作品ですから生きてくるっていうことがあったりするわけです。だからその火祭りの物語が、例えばその生徒さんの心の中についたら、もう緊張とは無関係なんですよ。彼は舞台に上がった時に火祭りと思ってくれるので、もう全然だから真夜中の火祭りなんてテクニカルモルソーとして、テクニカル作品として、なんかあれはテクニックを見せつけるみたいに弾いてるお子さんが結構多くて、私心を痛めてるんですけども、そうじゃなくて、その人がどうやって火祭りって思ってくれることが実質上重要だと。だから私はまあもう本当に種明かしみたいなもんですけども、コンクールとかその学校の試験の審査で審査員が何を聞いてるかっていうと、その人がその音楽を作っていて、実際自分の弾いてるピアノがそういう音を奏でてるかっていうことを聞いてるかっていう、その後ろの部分を聞いてるんだよ。
なるほど。
そうなんです。必ずそうなんです。その本人が物語をちゃんと自分の音を聞きながら聞いてるか。これはジェラル・フレミン先生は私に言ったんですけど、ピアノというのはな、前でどういう音を出すかっていうふうに考える、そのフィードフォワード制御と、それがどういう結果として音を出たか、だから音をこう変えていこうというフィードバック制御と、要するに時間をマネージメントしてて、前と後ろを両方考えてるんだって、これが先生の教えだったんですけど、私から言わせると、ピアノの上手い方って必ずその物語を実現しようと耳で自分の音を聞いてらっしゃる場合が多いので、それを主に言ってる場合が多いです。だから緊張とかっていうことをこう植物的に言うよりも、まずは物語っていう、私の一番最初のお話した話をやってると、みんなもう火がついちゃって素晴らしいです。で、それアマチュアの方が素晴らしいんですよ、ね、それが例えばブルグメラコンクールに受かって、今度は入賞したいからって来られたブルグメラコンクールの、生徒さん、本業はですね、八王子の食品会社っていうふうに伺ってますけど、そういう OL さんであるとか、それからものすごく上手なアルベニスをお弾きになった方、大阪国際高校で本選まで行ってるっていう、実は相模原の方のもう有名食品ショップの店長さんなんていう方もいらっしゃるんですけども、そういう方たちにこういう物語をすると、あ、そうだったんですよ、ブルグメラのみたいな、こういう単純な曲にそこまで音楽が考えられたとはっていうんで、ものすごくそのバラエティ豊かに弾いていただいていますし、それからその、アルベニスをお聴きになった方には、かなり難しい曲をやっていただいてるんですけども、そういう組み立てですってやると、本当に別にこっちが私に強制したわけじゃないんですけども、片手ずつよく練習していただいてたりします。それがまあ緊張を取る秘訣っていうか、かなり長い話になりましたけども、という感じかな。私自身そうです。だからこの物語をやりたいっていう風なところがすごくあるので、 もちろんそれ実際的にあそこ外したらどうしようとかいろいろね、だからさらっとこうとかそういう植物的なことはプロですから当然あるんですけども、なんですけどもやっぱり本質的にはそれです。この音楽を皆さんに聴いていただきたくて、私はこれをこういうふうな物語について解釈したので、ぜひこれを聴いてくださいという、まあ言ってみれば小説を朗読する。小説だって例えばそれは別の他人の作品だったりするんですけど、朗読するときは自分の物語を聴いていただきたいっていうふうに思うわけですから。
確かに。
なんですよ。だから、サンマスのセータさんである寺田理恵子さんは本業アナウンサーさんですけども、音読教室やってくださって、もう、本田先生、それ全く同じです、朗読でもって言われたことが本当に多かったんですよね。
うん、
なるほどね、と思いました。だからそれは共通点があるとすれば、一言ではやっぱり物語なんですよ。だから音楽を物語だっていうことを忘れてしまうのが一番問題だと思いますし、緊張にしても、ソルフェージュにしても、音色にしても、テクニカルのものにしても、すべてその核心には物語があるんじゃないかなというふうに思っております。
はい。
はい。